ロビンソンズのお話ラジオ。どうもロビンソンズ山崎です。
北沢です。
はい、はい、始まりましたお話ラジオ。
はい、
新年一発目なんですね。
新年
っていう
年明け一発目です、ね、
はいはいはいはい、
2017年一発目。
毎回やってたんですけどね。
え、
新年明けましておめでとうございますってやつやってましたよね。
あ、そうでしたっけ。
ちゃんとあの
そんなに印象にはない。
スタッフさんが音もねつけてくれてたはずなんですよ。
あ、そうですね、
はい、
でも全くあの反響も何もないんで。反響
もない。まあ反響あるようなものでもない。
やめてもいいかな。
もう何せ2月ですからね。
はい、
さあというわけで、まあ、単独トークがあって、
はい、
ね、ちょっとお話ラジオ開いてしまって、
まあね、単独がなくても多分スタッフさんが忙しくてできなかったっていうのは。
スタッフさんがお忙しいようで。
いや、
何よりなんですけど、
はい、
もうそっちのけですよね。
まあそっちのけっていうか、もともと別に
ガッツリではないか。
はい、そうです。
関係ないですもんね、
は
い、
僕らは勝手になんか
寄生虫みたいなもんですからね。
うん。ね、はい、わがまま言ってるだけですからね、
はいはい、これは。もう母性頼りですもんね、スタッフさんの。
そうね。
母性につけ込んで。
うん、だから、はい、多分これでね、本当にあの離れちゃったりしたら、
はい、
多分ストーカーのように追うんじゃないかなって。
僕らが、
はい、
引っ越し先とか突き止めてね。
そう。いつにします。家の前まで行ってやりますけど、
ね、別にいなきゃ絶対できないわけでもないんですけど、
まあまあ
まあまあ、でもね、はい、でこれ頼らないともう離れていっちゃうから、
ね、そうですね、
つなぎ合わせとか、はい、というわけで、なので年末の特大号から特別号か、
うん、
からだから、まあ、ちょうどね1ヶ月以上空きましたが、はい、どうですか新年。新年というか、
いや、誰も新年の話はしようとしてないですよ。
新年というか、まあ一月、二月、二月までいかないですけど、2月の頭ぐらいまで来ましたけど、
むちゃくちゃですね、相変わらず。
はい。まあまあまあ、いろいろありましたよね。
まあ、いや、いろいろ、まあ、
単独の準備もしっかりなんですけど。
そうですね、単独やったり、
まあまあ、
まあ営業も何本か行かせてもらって、
はい、そうなんですよね。
トンネルズさんのね、番組もあって、
あ、
ね、
はい、
なんかいろいろ1月からやらせてもらった感はありますけどね。
まあまあ悪くない滑り出しだった気がしますね。
まあそうですね、はい、でもまあトンネルさんの番組はそんな良くなかった。
そうですね。幼稚園で仲のいい志乃の友達の男の子が、
うん、
ノボ見たよって言われたんですけど、
うん、
とっさに口を押さえそうになりましたもん。
ああ、なるほどね。
見たよって言われたけど、うん、どうだったとかも聞けずに。
ああ、出てないよって言われて。え、出てないよ。
保護者の方見れなかったっすもん。
ああ、いや、保護者はどうなんですかね。いや、でもほら、テレビ出てる時点で、お前らよりは上だぞみたいな顔しとけばいいんじゃないですか。
なんじゃそれ。まあまあまあ、うん、まあね、興味持って見ていただいてるだけ
で。まあね。いや、でもまあまあ、ね、どんなあれであろうと、とりあえずトンネルさんの絡めたっていうのはね。
初めて会いましたね。
俺本当に、まあなんか、あの、いや、僕ももちろん緊張するしね、
はい、
トンネルさんとか会える。
はいはい、
目の前でネタできる、
はいはい、
ただやっぱ山崎の緊張ぶり尋常じゃなかったですね。芸人として緊張するっていうのとは別の緊張感を山崎からはちょっと感じました。
嘘。
うん。
どんな、
なんだろう、
なんか別にそう、一緒っていうか、緊張の種類はあんまよくわかんない。
やっぱり顔から笑みがなかった。
いや、そうね。なんか追い込まれしかないから。
なんか
笑ってられないかったな。
そう。
なんか
余裕のなさがすごかったな。
みんなそういう空気の中でやるけど、うん、それが楽しくて笑いになるパターンじゃん、大体芸人っていうのはさ、
まあね、
人、うん、もそれがなんか我が身のようにひしひしと空気に伝わってて、
いや本当やばい、銃つけられてる人の顔してたよ。
嘘、うん、突きつけられたことないけど、
こう喋る時にいちいち俺の顔を見るのね、山田君は。めっちゃ緊張してると思って、こいつはまずいぞって。でもまあまあ、でも慣れしかないですよ、もうあれは。
まあまあね。うん、
ああいう時でももうね、僕は山崎にはヘラヘラしててほしいですけど。
いや、俺もう思ったのに、うん、ヘラヘラしてなきゃダメだなって。
そうだ、俺言ったのよ、だから。言ったんですよ、始まる前に、収録始まる前に。山崎、とにかくちょっとあの、常にニコニコしててって、ちょっとヘラヘラしてて。で、君なんでそんなずっとヘラヘラしてられんのみたいな感じになるといいよねっていう話をして、始まった途端パッて見たら全然ヘラヘラしてないと思って。もうだよね、嘘がつけないんですよ山崎、多分もう思ってることがそのまま顔に出ちゃう人だから。やっぱ嫌いな人の前だとすげえぶっちょうずらしてるし、しょうがないでしょ。
そんなことないけどな。
いや、そんなことあるよ。
まあね、もうヘラヘラします。
いや無理だな。無理無理、
ヘラヘラできてた時じゃ正解ってことだね、うん、今年のテーマだな。
いやだからその、なんだろうな、その2人でライブ出るのはもちろんあるんですけど、もっとピンでもライブいっぱい出りゃいいのにって思って。そうそう、なんかね、話があれば、うんうんうんうん、そういうなんか何かしら出るあれはあると思うんですけどね。だこれから、2017年の目標の一つとして山崎はその緊張しないっていう。とても14年目の人の目標とは思えないような目標をちょっと立てて。
分かった、うん、トイレに貼っとく。
そうね、うん、緊張しないってね。まあまあ、でもまあね、トンネルさんの番組に出れるっていうのは、
ね、まあ言っても小学校ぐらいから、
いや、ずっと見てますからね。
ずっとあのテレビ見て、ね、
ただやっぱイメージと違って全然優しかったです。そう、ね、とんでもなく優しいんだなっていうのは ね、まあこれね、テレビじゃ伝わらないところがありますけど ね、やっぱむちゃくちゃなイメージしかないから、うん、いや、いい経験をね、させてもらいます。もらいましたよ。ちょっとね、ちょっと気にかかることがあって、うん、あのこれ聞いた人はぜひチェックしてほしいなと思ったんですけど、あの山崎がそうトンネルズさんの番組出たことをブログに書いてたんですよ、うん、で、いや、なんかなかなか難しかったみたいなことを書いてて、うんうんうん、で、まあね、トンネルズさんもだから普段見ない嫁からなんかだだ滑ってたねみたいな LINE が来たみたいな、うんうんうん、だからやっぱ普段見ない嫁でも見るんだっつって、で書いてたんですよ感想、うんうんうん、でそれだけの番組って山崎は返したんです、うんうん、それほどの番組ですよ正しく。
ああ、そこか。その訂正ってことね、うん、
それほどの番組が正しい、
日本語ね、うん、何言われるのか、
それだけの番組はね、悪い言葉ですね。これぜひみんなブログチェックして、それだけの番組ってわざわざ開業してちゃんと書いてあります。それほどの番組です。
そんなたっぷり尺で言われて。
いや、なんかディスってんのかなと思って
最初。いや、ディスってそう、ね、そう。あれありましたね。まあ、ちょっと遡るけど、はい、あのマネージャーと、うん、新年会やりましたね。
それで、ああ、担当マネージャーがその担当してる、はい、あのタレントさんたちみんな一堂に会して、
うん、で新年会行って、はい、松本明子さんが、まあ、主催というか、ね、補起人になって、うん、本当はそのマネージャーが誕生日があったんですけど、その時はちょっと仕事で流れてしまって、
そうそう、
で初めてね、我々もその同じ班の まあ芸人が少ないから。
うん。芸人ってでもね、フォーリンラブと、だけか。
うん、まあもう今安井さんも安井純平も俳優さんも。
うん。
の扱いだから。
安井純平も俳優さん。
こういうとこか。
うん。うん、まああと知恵とかね。
ああ知恵ですね。うん、
だから大御所、大御所というかまあベテランの方々は高見京子さんとかね。
高見京子さん初めて、あ初めて生で見たって感じだったな。なんかこう、うん、テレビとかでいつも試写会見てるイメージしてあったんだけど。
ディスって
る。ディスってないな。
うわ怖っ。
生でいるよと思ってさ。
そりゃいるでしょ。
ミッキー・カーツさんがいたのもちょっと衝撃だったけど。
ミッキーさんがね。
普段タイにいるのに。
ちょうどドラマのなんか撮影でこっちいるらしくて。いやなかなかね。で、その、まあ、座りなって言われて。
うん。
かといってどこ座っていいかもよくわからない
し。ね。長いテーブルにさ。
横長のね。
横長の。うん、
まあ、その、まあ、最初だから、アッコさんとミキー・カーチスさんしかいなくて、うん、そこに山崎が到着して、うん、どうしていいか分かんないみたいな。
俺一回入ってあの二人見た時ちょっと一回出たもんこれどうしようと思って。
まあ、
まあ、なんかマネージャーはいたんだけど、うん、ちょっとあれ早すぎるというか上二人じゃんと思って、
まあまあまあ、
なんて言おうかなっていうさまあ挨拶したんだけど、
まあちょっとね、難しいところ、
コンビ揃ってからの方がいいかなとかいろいろ考えて、うん、
いやまあなんか怒るような人たちも
なさそうだし、まあまあまあもうね、そんなレベルじゃないからさ、
うん、でその後まあ高見京子さんとか、うん、原千秋さんとか来て、うん、で座りなって言われて、どこにどこに座ったら
いい。そうなのよ。
かといってすごい開けてもさ、
そう
なんか、ね、
端っこに、
そう、せっかくなら近くに座んないと、
ね、3つぐらい開けちゃうとそれもまた失礼だしさ、
うん、そうそう。で俺結局原千秋さんの隣に座って、
うん
うん、で俺ね原千秋さん結構ね好きだったの、うん、昔
ワンギャル、
うん、で見てた人あんまいないかもしれないですけど、猛烈アジア太郎っていう今田さんと2人でやってた、富士でやってた番組があって、それがすごい面白かったんだけど、そう面白かったんだけど、それをねやっぱね直接言えなくて、うわどうしようと思って、でもまあまあ会話終わって、うん、で次の日ツイッターをフォローさせてもらって、うん、そう、そしたらなんか昨日ありがとうございましたみたいなやり取りがあって、そしたらさ原さんがさDM 送ってきてくれて、うん、でまあなんかこれこれこうでみたいな内容はちょっと言わないですけど、
うん、
原さんから DM 送られてくるんだと思って
ああ、
うん、なんかちょっとびっくりしますよね。あ、芸能界にいるんだってちょっと思ったね。
ああ、なるほどね、うん、いや
なんか
そう、そうそうたるメンツじゃないですか、やっぱあの辺ちょっともうね、
うん、まあね、
だからでもなんか普通に俺らがいようがいまいが普通だし、喋りがなんていうんだろう、なんかすごい中身は本当に気さくだしね、原さんなんてもう普通だもんね、なんか
普通だね、
何にも
超酒飲むしねすげえ酒飲むんだよ ねめちゃくちゃ好きらしい。
だから俺らがさ結構ピッチ早めに、みんなさ上の人はあんまりもう最初からワインでみたいな感じでね、
ゆっくりなんだけ
ど
ね、
だけどなんか飛ばしちゃって大丈夫かしらみたいな、なんか
うちらすっごい早いじゃん、
うん、
最初のビールなんて5分ぐらいで飲んでた原さんもそんぐらいで飲んでたよね、うん、
なんか私も飲めるから助かるみたいな感じだったもんね、
うん、めちゃくちゃ好きらしいよ、なんか。
へ
え。いいっすよね、ああいう先輩がいると、うん、いやなかなかねいいあれでしたけど、
うん、
まあ、僕はずっと安井さんに捕まってました
あの松本明子さんとさ、うん、ミッキー・カーチさんがもうやっぱ 今年召してるからあんまり食べないってさ、うん、もう下げていいよっていう言ったやつを全部食べますっつって、うん、一回テーブルに戻してさ、ね、
アッコさんが全部食べる。そ
したらミッキーさんが食べ残した肉類、メインのやつを一回下げて自分とこ持ってったんだけど、結局アッコさんももうお腹いっぱいだったみたいで、俺んとこ回ってきてさ。
ああ、ね。
で、俺自分のフォーク下げられちゃった後だったから。ミッキーさんのフォーク使うべきか、アッコさんのフォーク使うべきか、皿の上に2本ともフォーク乗った状態でさ、乗ってきて。
まあちょっとね、どっちも使いづらい。
どっち使ったいのかな。
まあ、強いて言うならアッコさんの方かな。
アッコさんかな。一応ミッキーさんの方。
やっぱ
じい
さん
の
はちょっと、ちょっとな、だったら女性の方がまだいいかな。俺だとしたらね。
うん、でもなんかアッコさんって、あ、こういうのタイプなんだと思って、表参道のおしゃれなレストランでも、そうなんだなと思って。
まあみんなそうだけど ね。でもだって安井さんですらさ、うん、全然野球帽寝るシャツでまあいいんだけど別に、うんうんうん、来てるしさ、天才ハッカーみたいな感じでそういうそんな高級店にそんな格好をしてすごいよね。まあまあまあ何かしらね仕事で一緒になれるといいです
ね。本当に。
まあ、あん中で仕事で一緒になる機会ある人はあんまりいないから、アッコさんぐらいだろうけど。あ、まあ、なかなか、
いいやつ、ね。いい経験させてもらいました、ね。うん、
まあ、最初ね、会費が、あの、一人7000円ですって言われて、俺本当に行くのやめようかな。
ちゃんと新年会費だなと思って、ね。
俺すげえ嘘つこうかと思ったの。インフルエンザになりました、ね。マジで。でまあ、結局なんかアッコさんとかが出してくれて、
なんか、ね、
若手はそんなあれだったけど、7000円ってね。
いや、まあまあまあ
まあまあまあじゃん。
あそこのお店
結婚パーティーぐらいじゃん。
うん、まあ ね2階とかのレベルですよ。
まあいい、大変ですよね。芸能界ってそういうことだよね。
まあね、誘われて行ったらもうそうなるよね、レベルが。安い居酒屋の宴会場なわけないもんね。
そうですね。まあまあ新年会っていう新年会でも今年あんまやってないんだよな。そんなに。だってこのお話ラジオもね、はい、お話ラジオというかスタッフさんともいつも高円寺の寿司屋に連れてってもらってますけど、
はい、
今年まだない、
ね、確かにそうですね。だから今年始まってない感じがしてるのか。
そう、すごい不満で僕は
スケジュール出しましたよ私。
あ、出しましたっけ、うん、え、いつだっけそれ。
ほら俺なんて
あれそれ含めて出したっけ。
出してたのに単独前だったから多分忙しかったのかな。
あ、そうだ、単独明け終わってからやりましょうみたいな、
ね、
言ってた
んだ。僕なんて蚊帳の外だから分かんないですよ。
どうせや、そのいつも寿司屋行くと僕以外みんな酔っ払うっていう。ガゼンさんなんて酔って1時間で帰るし。
本当になんかファーストフードみたいに帰る。ちょっと食ってもう酔っちゃったから俺や。
トイレで30分寝て帰る。
あったな。
どういうあれなんだよ。
スタッフさん去年ももう全然ろれつ回ってなかったからね。
そうですね。ああじゃあそうですね、2月のいい時期に。2月もねあれがあるんですよ僕ら、あのお願いランキングのお願い満品婚っていうのがあって、それで7回、
6回
ネタで出演するんですよ。だ要はその2時ぐらいから放送なんで、なかなか撮られてるんですよね。
そうなんですよ。
まあありがたいですけど、うん、でそのねしわ寄せというかそれによって他の日にバイトを割り振るっていう。だからなかなか空いてないんですよね2月が。
そうそうそう、
びっくりするぐらい空いてないんですよ。
だからシフト予定にもバツバツバツバツってつけてみましょうもん。
そう、
はい、
僕も
山崎さんまた何かあるんですかって言われちゃ
った、うん、
いやいいでしょこっちで順調ならっつって
社員になるね。 さんなのに
周りがねみんな大変な思いするんだけど、うん、
そうなんですよね。お願いマンピンコっていうあの LINE でなんかねお願いランキングの公式アカウントがあるんで、
はい、
それを登録してもらってでこう投票するみたいなあれなんですけど、うん、なかなかいいメンツですよね
今回ね、
うん、まあ後ろシティとか、
うん、BKB さん
BKB さん
矢野さん
ギフト屋の
ギフト屋の
ペンギンズ
あペンギンズ
雷
あ雷
で井村製作所、
うん、
これねなかなかあれなんですよね。井村製作所が要はそのアベマの方からの勝ち上がり組できたじゃないですか、はいはいはい、で圧倒的いいねの票数で要はねかっこいいんですよ。あの元役者の2人でめちゃくちゃかっこいい2人で要はそういうファンがねめちゃくちゃいるんですよ。そうだからもうシャレになんないぐらい票を集めるんですよね。そのアベマのマンピンコンの方でだいたいみんな、まあ、2,300 とかいいねついて買ってくるんですけど、井村製作所だけもう1000近く取ったりとか
怖
そうだからもうねイケメンが勝つかブスが勝つかだったらブスの味方するけど
ここで言っても井村製作所のファン聞いてないしな、おかしいな
でもまあ、まあ、でもね
そう
でもこういうことが起こるじゃないですか、
うん、
要は、
うん、
その例えば賞レースとかで、
はい、
あのじゃあ結構結果に納得いってないお客さんっていっぱいいるじゃない、
うんうんうん、
じゃあお客さん投票にしろよってなるじゃない、
うん、
そしたらやっぱ客呼んだもん勝ちになっちゃうじゃない。いや賞レースだからここは面白いのに投票って絶対ならないじゃない、
うんうんうん、
だから難しいところだよね。
確かに、
うん、
そうね。
で一番いいのはそのアベマから、
うん、
アベマはお客さん投票でいいんだけど地上波行ったら違う投票にしないとダメだなっていうのはあるじゃない。
ああなるほどね。
そうでそうだから1回戦がね初日が昨日一昨日、
うん、
あったのかな。でその結果を見てちょっとネタのチョイスを考えようと思ったんだけど、最初が後ろシティと井村製作所だったの、はい、で後ろシティが2ポイント差で勝ったんだよね、うん、
すげえ接戦だったんだよね、
うん、なるほどと思ってこれはもう井村なかなか集めてるよね、
うんうんうん、
後ろシティに2ポイント差かなかなかどうなるかちょっと分かんないですね。でも後ろシティもさ多いじゃないそういうファンが、
うん
うん、顔ファンが、うん、だそう考えると顔ファンの数は多分負けてんのよ、
うん、
井村の方が多いわけです、
うん、
でもやっぱり純粋なネタの面白さを評価したファンが、
うんうん、
後ろシティの方が多かったってことで。
ああまあね、
うん、
いやもちろんまあネタのあれだからね、
うん、
ちゃんと押してくれる人はいるだろうけど。
いやでも多いよ多分。
まあちゃんなんかパッと見て、
うん、
明らかじゃないとそっちに押すよ、
うん、俺言っちゃいそうだもん地上波だろうが
何を
って。
いや別にアベマでもダメダメはダメでしょ
いやでも言うなまあ分かんないですよ単純にその人気があるからとか、
うん、
でなかなか評価されるのか、
うん、
だって後ろシティが優勝候補なのかな。
ああどうなんだろう。
その後ろシティに井村製作所が2ポイント差で負けたっていう、
うんうんうん、
したら井村製作所相当な脅威ではあるじゃん。
そういう見方ね、うん
うん、多分なかなか票が入らない入りづらそうな人はいっぱい どうなんだろうな。うちらと BKB さんは入らなそうだな。
やっぱペンギンズ、雷、
うん、
後ろシティは入るでしょ。
入るでしょう ね。でも矢野さんも入るんじゃないかな。ああ、そうか。やっぱソニー界隈のお客さんはなかなか強いですからね。すごい。連合を組んでるからね。
そうね、
うん、
最近もうマンピンコンがあると芸人ツイッター忙しいもんね。
そうね、
応援してる芸人もいるから、うん、
なかなか
確かに2時ぐらいからみんなねツイートが多かったりするからね、うん、アベマの方も。
でもまあね、その勝敗どこではなくネタを6回7回やらせてもらえるっていうのは ね、
すごいよね。
ありがたいことですよね。まあ何をやるか決めつつ。
そうだね。
何だ。難しいですよね。
難しい。
まあまあ。
誰にどのネタかというか、なんだろうね。全員と当たるから。
一応僕の中ではもう予定は立ててますけど、なかなか連続になる時があるじゃない、うん、3日連続ぐらいあるじゃない。全然バイトできないんだよね。
そっちネタのチョイスの話してる。
朝だけ行こうかなと思ってバイト。
いや別にいいよそれは。行っちゃってちょうどだからタクシーでこっち帰ってこれて、
うん、
でそのままちょっと起きてれば朝のバイトの時間なんじゃない。
そうなんだよだ朝だけバイト行こうと。
タクシーでバイト先は行っちゃえばいいじゃん。
いやそれだと帰り電車になるから。
うるせえ。もうどっ
ちも一回家まで行ってチャリでバイト先行く方がいいまあまあね、
はい、
深い時間なんで、はい、まあ、見れる人だけ見てもらえれば、まあ、
平日だから ね、
本当に、
まあ、難しいですけど、
何より仕事ね、はい、みんなさん社畜なんでね、ちゃんと仕事をしてもらって。
瀬田さんの社畜ツイートですか。
そう、朝いつもつぶやいてるんですよ、まあ、みんなを知った激励するためでね、意外とみんないい反応をして、うん、北沢さんの朝ツイートで笑える日は余裕がある日って書いてある
。え、ちょっと待って、笑えない人いるの？もうドヨーンってなってしまうってこと？
いやだからなんか、いや今日なんか大事なプレゼンあんだよなとか、そういう日はやっぱそれ見てもパッて笑えないじゃん。
真正面で受けちゃうってこと？
真正面でっていうか、パッて見たら、はあ、そっか会社だって思って現実が始まるわけだこっからでも実際不愉快な人はいると思うよ。
不愉快な人、
うん、
あれ見て不愉快ってことはなんだろうね。なんかもう当てはまりすぎてってこ
と。いや
っ
ていうか俺を知ってるから、
まあまあまあまあ、
笑えるっていう人がほぼで、
何こいつ言ってんだろ
う
と思
って。そう、売れない芸人が何一般の人を下に見てみたいに多分思ってる人はいやいると思うよ、全然知らない人は。でも俺夜勤を16時間やった上であれつぶやいてるから、だから俺一般の人より下だからねそこ前提でつぶやいてますから僕は。社畜ですよ僕の方は。
そうだよ ね。
この間16時間労働を3日連続やったらさすがにちょっと目の前がちらついてきたもん
本当だからなんか単独前に何日かバイト休むんだけど、
うん、
めちゃくちゃ体調いいのよ。
まあね、うん、それはそうでしょう。
なんかだから単独終わってまたバイトの日々になるとなんか途端になんかくたびれたなっていう感じになっちゃって、うん、なんかまあいいんだけど単独に体調がいいのはいいけどなんかと思うよね。
でも僕全然なんか休んだりしないんですよ。
ああ北沢ね、
うん、
だから1日置くとかに入れちゃうもんね。
そうだから単独の前の日は休みなんだけど、それはあの休みにしてるわけじゃなくてシフト上休みなだけでだから単独の次の日はもうライブあったけど普通に夜勤行ってましたから僕、はいはいはい、 全然関係ないですね。だからなんか崩したくないですよね、ローテーションを。ルーティーンでね、そこはやってるから。
全然気にしてないな、俺それ。なるほどね。確かに何日も続くと本当に良くないと思うんだけど、まあやっちゃうよね。
あの一応撮ってるのを意識して喋ってるんですよ。すげえ独り言っぽく言うから。まあ何より単独がね。
はい、ありがとうございましたって感じです
よ。ありましたけど。
まあ聞いてる方はもう来てくれたでしょう。
いや、そんなことはないでしょ。いや、地方で来れない人も、まあね、いるわけですから。
地方の人聞いてんの？
聞いてるんじゃないの？うん。
いや、とにかくまあ来ていただいた方、本当ありがとうございました。
そうですね。
9回目ですから、なんやかんや。
まあなんだかんだで夜はね満員になってもらって、はい、昼も結構来てましたよね。
うん、ありがたい。
昼どんぐらいなんだろう、60ぐらい入ってたのかな。
どうだろうか、
50、60ぐらい知らないけ
ど、ね、夜は本当に結構ギ
ュンギュン。いや椅子とかも出して、おお、なかなか入ってもらってと思って、うん、いやありがたかったですね。で昨日、まあ、ガジンさんがあの単独の日終わった後、ちょっと奥さんが体調悪いっつって、
あ、そうなんだ、
打ち上げ来れなかったんで、はいはい、ちょっとそれ飲んでなかったから昨日誘われて飲み行って、そうでもガジンさんも夜の会を見たのかな、うん、で多分笑いの量で言ったら今までの単独で一番多かったんじゃないみたいな話をしてて、ああなるほど、確かにそれはそうかもな、うん、変にね、ちょっとあの賞レースを意識したネタとかをちょっと省いてみたんで、うん、そういうのなしでちょっといろんなことやってみようみたいな、
はい、確かに普通のネタがね少なかったですからね。
でもまあなんか、まあ、普段ライブでもできるなーっていうのは4本ぐらいは残ったかなとは思うけど、そうですね、どうだったの？どうでした？
なんだろうな。で、あ、でもなんか結構毛色の違うことを今回はやったじゃないですか。の割にはなんかお客さんの反応どうなるかがちょっと分かんないところはありましたけど、
うん、
なんかでもライブとしては良かったんじゃないかなと思って。まあなんかそういう本当北村が言ってた勝負ネタみたいなのは省いてるって言ってたけど。
うん、
それ本当にコントだけギューってなってるのとも違うし、
うん、
まあね、お客さんも見やすいのかもなと思って、
バラエティーに
飛んでた方が、
うん
うん、なんかね、一体感というか空気感はあったかなと思
います。なんかあの、なんて言うんだろうな、面白いネタを作ったというよりも、うん、あの自分たちが面白くなりたいと思ってることをちょっとどうやったら表現できるかなみたいな感じですよね。まあまあチャレンジ失敗っていうネタもありましたけど、でもいろいろそこは挑戦してね、まあそれ挑戦するのにお客さんを付き合わせるのはちょっとどうかと思うけど、でもまあそういう過程も見ていただいてっていうね。なんですかね、まあ、僕個人的に好きだったネタとして、あの T シャツのとか、
あ、まあまあ、
僕あれずっとやりたかったんで、
で、あれは気持ちがいいよね、
やったはやったでいいんですけど、僕首の後ろにいまだにかさぶたがこう治んないですよ。
まあ、T シャツをね、ビリビリっと破くネタが
あるんですけど、
あってね、
あれね、みんなが思ってるよりもなんか大変なんですよ、ね。
ね、ちゃんとね、一応どうやったら T シャツは破けるかというか、うん、どの生地がどのメーカーが破きやすいのかとかいろいろちょっとね、
うん、100円ローソンが一番いい T シャツ、
一番いい T シャツというか
破きやすい、
一番破きやすいんで、 T シャツの中では良くはないんですけど。
T シャツとして考えたらすごい欠陥商品ですけど、
ね、ただの布切れですからね、うん、
めっちゃ薄いし
糸でくっついた布切れですから、ね、それでね、なんかリハの時にたまたまちょっとそれじゃない T シャツを北澤が着てて、
そう、100均で買ったやつが結構丈夫でね、
そうで、まあこっちでもいけるでしょうみたいな感じでリハーサル挑んだら、うん、僕がまあ北沢の T シャツで破くためにガッて引っ張ったらもう全然破けなくて、
あれすごい丈夫だ
よ、北沢の首がガク
いや首っていうかもう「ちょちょ待て」っつって「みたいにもうバカの人と覚えみたいにずっと引っ張るから、いやあれ怖いですよなかなか、あのまま試さずに本番行ってたらと思うとちょっと
怖いね、怖い怖い、ゾッとする。
まあね、
まああれはまたやりたいですね。
いやねえよ経費かかるから。
まあね、
まあ、いろいろ
夜の会の T シャツすごい綺麗に破けたんですよ。
あれだね、
一撃で一発で北沢の T シャツを破くっていう瞬間があったんだけど、本当になんか漫画みたいに綺麗に破けて、うん、しかもそのなんかT シャツが破けて毛羽立つというか毛羽がファーって上に舞ってなんかね、まっすぐ白い柱みたいのがねライトに照らされて綺麗だなって思ったの覚えてる。今ね、
なんだそれ、
笑いそうになっ
ちゃった。なんだその
めっちゃ綺麗だったの。見えなかった？
いや見えてた、見えてた。
でしょ、
山崎は最後破くやつでしょ。
違う違う違う、北沢の胸のところを一撃で引っ張って破く。
じゃあそれはベストみたいになって、うん、最後山崎が足引っ掛けてブワッてやった時に柱みたいになるな、うんうん、
そっちだったっけ、うん、俺があんま
本人が覚えてない本人が覚えてないじ
ゃん。あ、そっちか、そっちが綺麗だったのか。
そうだから俺バッて山崎がやった時に俺も綺麗って思ったから綺麗って言おうかなと思って、あ、いや違う、俺この後行かなきゃいけないと思って、
であの最後北沢がなくなるじゃん T シャツ、
うん、
だけどなんかカバンに1枚入ってたよね、予備みたいにね。
いやあれバンバン入れてますからね。そりゃそうでしょ。
いやあれさ、なんか なしにしてくれた方がさ、ギリギリの数の方がいいなと
思っていやいや、それネタでその流れなんだからわかるだろ
う。いやそうだけど見えちゃったね。
見えないよ見えたところで、ね、あとそのね、山崎の頭をスリッパでバンバン叩くネタがあったんですけど、はいはい、夜の回山崎マジでちょっと朦朧としてたよ一回ぼーっとしてる時があって、
いやそんなことはないですよ
俺一回大丈夫って
言ったもん。いやけど、いや
そんなすごいね、ポケーっとしてた
顔が。それは別に殴られてる時なんていうの、あれさ、なんていうんだろうな、こうやってグってこう構えるのも構えすぎるのも変じゃない、
うん、
できるだけこうあれなんかその明暗点でね、うん、北沢の心の声というか、うん、内面の時は俺は止まってなきゃいけないから、うん、一応俺の中では顔作ってるというか、なんかこうなんて言うんだろうね、
違うそのパーって叩いて、うん、なんか言った後に、うん、普通の照明に戻ったの、うんうんうん、で山崎がよかったら座ったらみたいなセリフをすぐ山崎が言うんだけど、言わずになんかぽーっとしてた、すごいぽーっとしてた。だからどうしたの大丈夫って言って、したらうんうん座ったら。
ただやっぱね、2回、まあ、リハも入れて3回かやったけど、やっぱりお客がドーンって笑うじゃない、
うん、
で特に夜の会はあれめちゃくちゃ
良かったです
。初っ端がやっぱり綺麗に決まって、うん、やってるか、やっぱ北沢さん乗ってたから、うん、あのスリッパはだいぶいい音出てたと思うよ、うん、
やっぱぼーっとしてた
夜の会話結構強いなと思ってたから、
うん、ぼーっとしてた。
やっぱ受けるワード言った後かのね、うん、叩きがやっぱ力入るなっていう、ね、比例すんだなと思うから、
すげえぼーっとしてるなと思って、あれちょっと面白
い。これいつかずっとパコパコ食うバンバンぶん殴るところとかアドリブ入れてくんのかなとかいろいろ考えて、
いやそれはちょっとねいや衝撃をさアドリブで感じちゃうとさ 本当に飛んだりするからそこは ね、 ねやめときました。
この辺あれもね、あれ昼夜変えたんだよね、最後落ちよう
最後はね。まあだから昼しか見てない人は夜のオチを知らないんで、
そうだ、
まあ、どっかライブで見るかもしれないですからね、うん、あって思ってほしいです、ね、うん、いやでも単独ね本当にやるたびに思うけどしんどいなって思いますよねじゃあ今回ね異様なセリフの量で、うん、俺があのまあ、結果別にそんなでもないネタだったけど流行語のやつがめっちゃ喋るじゃん、うん、結局そうしたんだけど、うん、最初あれ2人で割り振ってたんだよ ね、 割り振ってたんだけど、そうなんか山崎の最後のネタの量とか考えたらちょっと山崎の負担を軽くしようと思って
ありがとうございます。
そしたら異様なセリフ量になってちょっと酸素が足りないぐらいになって
あのネタで急に北沢汗の量尋常じゃなくなるんだよ
いやあのあれよ、あの育児マンで
引きずってんの。
いや引きずってるじゃん、あそこをもう完全に俺全力で突っ込みに行ったから
白いシャツがもう
まあまあまあまあ育児マンとかもう二度とやることはないでしょうけどね
ガジンアイデアの、うん、
まあ単独で見れた人はお得かどうかは知らないけど
まあね、うん、まあでもそういうのも あるから、まあいろいろバラエティーに富んだのかもしれないですけ
ど、ね、うん、
まあライブ感
だ素でできるネタが何本かあったっていうことですよね。
うんうん、
素を反
映して、ね、まあまあまあそうね。
しかし本当にあれだよね。育児漫画その要は子供山崎が家で子供にやってることを俺にやって笑いを取ろうとするっていうやつなんだけど、本当に子供相手にやることってつまんないよね。俺多分
いやそのだからね。そうなんだよ。だから子供が笑ってるから成立するだけで、うん、本当子供じゃなかったらやばいよね。やべえやつだからさ、うん、本当に何にも面白くないけどずっと繰り返さなきゃいけなかったりとか。
でも俺ちょっと思ったのが山崎はこれで家で笑ってんじゃねえかと思って。
いや一緒にやってたら笑ったりとかするよ。
でしょ、
うん、
俺多分笑わないと思うんだよね。
あら、まあそう、
うん、だから山崎別に5歳児に合わせてるわけじゃないじゃん。
ああ、なあ、わざわざ。
うん。別に。どちらかといえば、うん、子供もちょっと、うん、あ、やべえ、幼稚だなって。
パパ、まだこれで笑ってるよって。
うん。うわ、すげえ付き合わなきゃいけねえよって。本心は思ってる
から。嘘だろ。
まだ思ってないかもしれないけど、6歳、7歳ぐらいでもう気づいちゃうかもしれない。
今年いっぱいか。
でも小学校上がったらもう無理だよ
まあね、うん、まあねっ
ていうか、いや俺だからしのが山崎の子供が山崎を拒否する年齢まあまあ早いと思うよ
嘘でしょ
申し訳ないけど
嘘でしょ。
いや思春期入ったらもう無理だよ。
まあ思春期入ったらもう諦めるけど、
うん、
でも女の子の方が早いよなそういうの。
早いだろうね、
ませ方も早いし。
でもいるじゃん思春期入ってもさ父親と仲いい子は。山崎そのパターン俺ないと思うんだよね。
嘘、
うん、
どうやなんで嫌う、まあ、
アホだから、
アホだから、
うん、
つまんねって。
やっぱカリスマ感が全くない
父親にカリスマ感もあるから
、うん、金持ちでもないし
さ。まあいいけど
酒に酔っ払ってこたつで寝てる父親見て仲良くしようとは思わない。
本当に布団で寝てないからね布団で寝るチャンスいっぱいあるのに
寝れる
いやなんか飲んでさそのままこたつで寝ちゃうんだよね。また体が痛いなって思いながら次の日
何笑ってんの。
いや笑ってる。本当どうしようもないなと思う。
それが原因で離婚とかやめてる。
いやーこたつが原因。酒やめてとか言われたらどうしよう。
いや大丈夫だよ、奥さんアル中なんだから。
そこだけなんだよね救い。
だからそのいや俺も寝ることはあるけど、でもなやっぱ布団で寝た方が
いい。
そりゃいいでしょ。
俺も思う。
電気代すげえもったいない。
本当そうだね、うん。
それで金ないっつって、夜勤のバイト増やしてるでしょ。意味ないよ。
払うために。
どうしようもないな。
そのせいでまた家で寝れなくなってね。
そうね。まあなかなかね。でもこの間そのふとあのちょっと疑問に思ってっていうか、
うん、
なんであのイケメンの人の話って面白くないんだろうっていう話をねしてたの。
ほう。
だからやっぱりそこを磨かなくてもやってこれたっていうのがでかいじゃないですか。でイケメンの人の話だったら女の子ってつまんなくても笑うのよ多分。
ほう、
うん、なんか喋ったら。
ほうほう。
気使って。
ほう。
イケメンが喋ってるから。
わかる。
だから、うん、あ、俺面白いんだって錯覚しちゃうじゃない。
なるほどね。うん、あ、それでいいんだになるわけね。
そう。あ、これ受けたから別で使おうみたいなことでしょ。でやっぱり、ブサイクな人ってそれがないわけじゃない。だから、磨くしかないわけだよ。人はどうすれば笑うんだ。異様に考えるわけだよ。やっぱイケメンの人ってこう物事をこう斜めから見ることがないというか、だから話は面白くないんだなって思っちゃう。でなんかフェチがあるとか、イケメンなんだけどキャラが違うところにある人は話面白かったりする。例えばガジンさんとかさ、ガジンさんもイケメンでしょ、まあまあ。でもやっぱあの人はなんて言うんだろう、イケメンキャラでやってきてないからさ、やっぱ痛い痛さでやってきてるから影がある。基本斜めから見てる。あとチュートリアルの得意さんとかさ、イケメンだけどさ、やっぱりなんか変態の方が強いじゃない。イケメンで最初やってなかったもんね。
まあね、
なんかエロの方が強いから、だから話とか面白いんだろうなと思って。本当にイケメンの話って面白くないよな。でもそれと同じになるんだろうけど、
うん、
美人の人の話って面白くないよね。多分。でも美人の人が喋ってたら男の人も笑うんだよ、うん、
あ
すごい興味あるふりするじゃん、
うんうんうん、
でもブスの人の話がつまんなかったらやっぱ興味持たないじ
ゃん。はってなるわけだ
よ
ね、
うん、それと一緒だよね。だからブサイクの人の話がつまんなかったら、うん、何言ってんだこいつ。
顔で笑わせろよ。
そうそう。はみたいになる。やっぱりブスの人も話を磨くわけじゃない。トークを、
うん、
だから面白い。
何の話を。
いやなんか
まあまあまあまあ
本当にこの間考えちゃったの。山崎ってその物事を斜めから見るとかってないのと思って。
あ
ないんだろうなと思
って。ないんだ。ちょっとよくわかんないっす。
でもまあ言うほどだけどね、男前。
じゃちょっとは磨けってこと？
え、何？
ちょっとはもっと磨けってこと？
もっと
言うほど
もっと磨けって何？トークを？
うん、
芸人だからね。
じゃあそうだし、そうそうそう、顔を磨けっていうことでもないってことでしょ？
うん、顔磨いてもダメでしょ。38よ。
本当だよ。
既婚者で子供いる。
何を頑張ってるんだ。
そいつが顔を磨いてどうすんの。
痛くは来るな。
びっくりするよ、そんずに。何年間での社長みたいになってる。その年で茶髪にするみたいな。そういうやつはちょっとなってほしくないな。
焼こうかな、肌。今年は。
いやいや、焼かなくても黒い、十分。そう、だからなんか、まあ、山崎といえば明るいみたいなね、イメージがあるから、そっちの方で、まあ、明るい人のトーク、あんまり面白いって思わない
から。そうならないんだよ。もうしょうがないな。北沢が面白ければ。
だから俺、そう、だからなんか。
北沢がいっぱい考えるでしょ。
俺なんかね、そう、ちょっと、今回の単独ではそこをすごく感じたなと思って俺面白くなろうって思いましたね、俺何でもやろうってねちょっと思いましたね。そうだ、昨日ガジンさんと話しててなんか、いやなんかそのピンとしてとかじゃなくて別プロジェクトとしてなんか一人でいろいろやったらみたいな話をしてて、ああなるほど、それはちょっとありかもなぁと思って。だからちょっとなんかいろいろ始めるかもしれないですね。まあ。
なんか言ってたよね、チェがね。そのトークライブでチェがゲストで来た時に、占って、北沢はなんか自分のことでなんかやった方がいい。人のことよりも、いろいろと幅を広げてもいいと。
そうだからガジンさんと話してて、そうなんかガジンさんもなんか芝居を書いてみたいけど一本丸々書くのはしんどいみたいな話をしてて、ああまあそれはしんどいよねっていう話をしてて、じゃあそれぞれ30分ぐらいで何人かでオムニバスみたいにやるのはどうだみたいな話をしてて、そういうのもやるかもしれないし、ガジンさんが30分の芝居書いて自分が30分の芝居書いて誰かもう一人ぐらいいて、そうだ、そういうこともやるかもしれないし、それに山崎が出るかどうかは全く未定ですし、
オーディション行こう、オーディション、
ガジンさんまた言ってたよ、あんなに噛むやつダメだっつってまた直接会ったとき言われるよ、まあ、直接会うときは次また次の単独
で。単独で。忘れてる。
まあね。
もうでも結構撮ってんじゃないですか。
うん、いい時間ですね。
本当ですか。告知。これが末ぐらいの。
いや、
今週中。
今週中にはアップしてもらう。
じゃああれですね、お願いランキング。
そうですね、お願い。
まあ今月いっぱい。ねね、まあ、日付はバラバラですけど、
月曜から木曜の間です
か、深夜でどこかに出る、
ね、
なので聞いてもらった後も結構出るので、
はい
はい、
だからあの、LINE でお願いランキングの公式アカウントがあるんで、
はい、
それを友達登録みたいなしといてもらって、
うん、そこから投票するんですよね。
そうで、その日出る人たちがパッてね、ほうほう、こう送られてくるんで、うん、そこから投票みたいな感じなんで、ぜひね、よろしくお願いします。
お願いします ね、はい、
本当に別にね、投票はあれなのかな、放送始まってからなのかな、できるのは
どうなんだろう
ね。だ、放送始まったら投票して、
はい、
寝てい
や、せっかくなら見てもらえば
平日ですからね。
まあまあまあ。
次の日の仕事
だから見てくれる人は本当見てほしいし、まあ、最悪それだけはしてほしいってことだよね。
だから見てもらう分には全然いいですよ。だ
見て押さない人よりも、押して寝てくれた方がありがたいっていうことなのかな。
そうですね。押さないんだったら見なくていい。本当に。はい。
そうだね。
だ
とにかく押してほしいってことだね。
そうですね。
2時まで頑張って起きて、
うん、
目覚ましかけてもいいし、
うん、
なんちゅうことね。
だって25分ぐらいの番組ですもんね。
そうですよね、
うん、だからそんな、
まあ、耐えれます
か。会社から家帰ってすぐ寝て 1時55分ぐらいに起きて、
はい、
で30分ぐらい起きてて、でまたすぐ寝て、
はい、そうですね、
支障はないと思う
大丈夫だと思う、はい、
であと、はい、あれがあるんですよ、 T シャツがね、単独で作ったロビンソンズの T シャツが、
はい、
配送で、ね、欲しいという方にはこう、はい、買っていただこうと。
なるほど、
はい、で、山崎はその専用 の、 あのお金のやり取りをする口座を作ってたんで、
はい、
その情報を、まあ、ツイッターなりブログなりにアップするんで、はい、そこに、まずメールを送ってもらって、
はい、
で僕がメールのやり取りをするんで、
はい、
まあその通りにやってもらえれば、
はい、
っていうことですね。その T シャツが2000円なんで、
はい、
それにプラス、まあちょっと送料とあのお金のやり取りで発生する手数料はちょっとお客様負担になっちゃうんですけど、
はい、
まあね、それはあの勘弁してくださいって
ちょっとね
申し訳ないですけど、
はい、ちょっとアマゾンじゃないんで、
うん、
手数料かかっちゃうんですけど、うん、手数料というか送料が、
その代わりだからなんかちょっとなんかみたいなね、
うん、
あれですよね。
まあそうっすね、
はい、
T シャツだけというかにはならないかな。
まあ、
まあ、とにかくあのなんかあれですよね、ホームページというか、
はい、
ロビンソンズのホームページの問い合わせのメールですよね。
そうですね、
にT シャツの購入を希望してもらえれば、
は
い、
い
ろいろと詳細を北澤さんから送られると思う、
はい、まあ、とりあえず僕がツイッターに載せますんで、はい、そこに送ってくださいってことですね、はい、まあそのぐらいですかね、
はい、
はい、
いいですか、
もう特に何もないです
特に何もない
、まあ20日にトークライブがあるんですけど、
はい、
ゲストでカーモメンタルの牧尾さんを呼んだので、はい、ぜひね、来てください。
マキオファンぜひ来てください
マキオファンいるのか、まあ、いるか。
マキオさん久しぶりだな、
まあ、僕は月1ぐらいで会ってますけど。
わかりました、
はい、
以上です、よろしいですか、
はい、
まあまあ、今年も一発目なんで、今年もお話ラジオもロビンソンズもよろしくお願いします。
そうですね、
はい、はい、それでは本日はこの辺で、
はい、
以上ロビンソンズのお話ラジオでした。